ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。8月31日の25時から放送される予定であった日本語番組ふるさとの風、および9月1日の22時33分から放送される予定であったふるさとの風につきましては、送信所設備の故障のため予定されていた内容を放送することができませんでした。番組を聞きの皆さんには大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げるとともに、このような事故の再発防止を徹底してまいります。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは8月に開催された北京オリンピックでの選手たちの活躍ぶりについてお届けします。今週の1曲ではバッハ作曲の平均律クラヴィーヤ曲集第1巻第24番ロタン調をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。今週は8月24日に富山県の富山市で開催された、一日も早く北朝鮮に拉致された日本人を救出する国民大集会についてご紹介します。政府の拉致問題対策本部、富山県救う会富山などが主催して行われたこの集会にはおよそ1100人が参加しました。集会に先立ちアニメ恵みの上映が行われ、同時にロビーでは拉致問題に関連したパネル展示も行われました。集会では拉致被害者田口八重子さんのお兄さんで家族会代表の飯塚茂雄さん、八重子さんの息子さんの飯塚浩一郎さん、有本恵子さんのお母さんの有本佳代子さん、松木薫さんのお姉さんの斉藤文夫さんが早期解決を求める家族の思いを訴えました。また大臣就任後初めて国民大集会に出席した中山京子拉致問題担当大臣は、8月の日朝協議について、新しい局面が開かれるかどうか重要な局面である、北朝鮮の中枢部が被害者の帰国を決断できるよう国際社会と連携していきたいと述べるとともに、解決のためには国民の皆様の声が大きな力となると訴えました。富山で行われた国民大集会についてお伝えしました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。9月4日ソウルにいらっしゃる泉先生に最近の動きに対する韓国の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。 9月3日から、ソウルに来ておりまして、日本と韓国との間の、会議に出席をいたしたりですね、韓国政府の方、前のノムヒョン政権の時に政府にいらっしゃった方たちともちょっとお目にかかっていろいろと議論をいたしておりますが、そういう中で、感じておりますことを少しご紹介をさせていただきたいと思います。北朝鮮の核問題、今またかなり厳しい状況になってきております。北朝鮮が無能力化のもう作業、核施設の無能力化の作業を中断をしている、そして、核の凍結をしているその4病の施設の状況を元に戻すというような動きにも出ておりますので、そういう点では非常に、この先厳しい状況になるかどうかということについての関心が韓国で高いのは当然であります。しかし、まだしばらく時間があるといいますか、ここから1週間2週間ぐらいの間に、北朝鮮をきちっと説得してですね、また態度を変えさせて、無能力化の作業に再び着手させる、あるいは4病の核施設の状況を元に戻すというようなことは、中断させるという、そういうことがまだ可能だということは、韓国では多くの方たちがそういうふうに見ていると言ってよろしいかと思いますし、そういう方向に北朝鮮を導く上で、今は中国の役割といいますか、中国がやらねばならぬ、責任といいますか、責務というものが非常に重いんだというのが、やっぱ韓国では多くの方たちの共通認識かと思います。特に中国は、6社会合の議長国でありますので、それなりの責任があるということで、北朝鮮を説得し、北朝鮮の姿勢を早く変えさせてですね、再び核問題が、6社会合の場で前にこう進んでいくようにしなければならないし、まだそれは可能であろうという、希望を持って、現在北朝鮮の核問題の推移を見ているというのが、韓国の雰囲気であろうかというふうに思います。一方、北朝鮮に関するものといえばですね、南北関係というのがあるわけでありますが、南北関係がイ・ミョンバク政権が発足した後はずっと停滞した状況にあります。特に7月のクンガムサン、での、韓国人観光客の方が射殺されるという事件がましたですが、それについての、北朝鮮側の反応というのが芳しくないと、ほぼもう1ヶ月半程度時間が過ぎているわけですが、北朝鮮から前向きの反応が出てきませんし、結果として南北関係が前進する、きっかけもつかめないということがありますので、北朝鮮の姿勢が非常に消極的であると。もうほぼ北朝鮮は今、イ・ミョンバク政権との間で南北関係の前進を図る気持ちもないのかという、そういう判断がですね、徐々にこう強くなってきているという感じを強く受けました。北朝鮮が消極的だということになればですね、韓国側からいろいろ働きかけをして、北朝鮮を対話交渉のテーブルに引っ張り出すということもあろうかと思うんでありますが、そういう点に関しましては、今のイ・ミョンバク政権が積極的に北朝鮮を対話のテーブルに戻すべく動くということもないようであります。とりわけ朝鮮半島の平和体制構築問題については、イ・ミョンバク政権というのはあまり関心が強くないわけでありまして、一つはその平和体制問題を提起して、北朝鮮との対話の、チャンスというものを探るという方法もあろうかと思いますが、実はイ・ミョンバク政権は、平和体制問題、平和協定をどう作るか、平和をどう構築するかという問題については消極的なようでありまして、したがって、これまで、ノムヒョン政権にいらした方たちはその点に対して大変な不満を持っているというようなのが今の 鮮の核問題も考えるというのが今の韓国の雰囲気のようであります。
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今週は8月に開かれた北京オリンピックでの選手たちの活躍ぶりについてお届けします。17日間にわたって熱戦を繰り広げた北京オリンピック。水泳ではアメリカのマイケル・フェルプス選手がオリンピック史上初となる7つの世界新記録を達成しました。また陸上でもジャマイカのウサイン・ボルト選手が100メートル、200メートル、400メートルリレーで3つの世界新記録を樹立するなど大記録が誕生し、たくさんの感動を世界中の人々に届けてくれました。日本選手にも素晴らしい記録が生まれました。オリンピックの花といわれる水泳では、北島康介選手がアテネに続き平泳ぎ 100m で世界新記録、 200m で大会新記録を達成し、2つの金メダルを獲得しました。強靭な腕で水をかき込み、強く水を蹴ってしなやかに泳ぐその姿は、まるでカエルの王様と中国でも大絶賛されました。2年間のブランクを経て、母として子育てをしながら銅メダルに輝いたのは、女子柔道48キロ級の谷亮子選手です。同時に谷選手は女子柔道が正式種目となったバルセロナ大会以来5大会連続出場を果たし、5大会すべてでメダル獲得という偉業を成し遂げました。大活躍した日本の選手の中には、拉致被害者の方々のふるさとの選手の皆さんもたくさんいます。まず体操男子団体のメダル獲得に大きく貢献し、個人総合で銀メダルを取ったのは長崎県出身の内村航平選手19歳です。あん馬で失敗した内村選手は23位と低迷、しかしそこから21人抜きの大逆転を見せ、見事メダルへとつなげました。日本に金メダル第1号をもたらしたのは、熊本県阿蘇出身の柔道66キロ級内柴雅人選手、アテネに続いての連覇です。優勝決定後、観客席にいる長男に向かって拳を高々と掲げた内柴選手、支えてくれた家族のために戦う、その誓い通り見事連覇を成し遂げました。同じ柔道で金メダルに輝いた北海道出身の女子70キロ級の上野雅恵選手もアテネに続いての2連覇達成です。上野選手の練習相手となり、最高の状態で北京を迎えられるようにしたのが、同じく柔道選手である2人の妹さんでした。その妹さんたちを次のロンドンに、その願いに向かってこれからも3姉妹で走り続けます。大会終了間近、日本に朗報がもたらされました。陸上の 400m リレーの銅メダル獲得です。トラック競技で日本に80年ぶりのメダルをもたらしました。第一走者の塚原直樹選手からバトンを受けたのは、熊本県出身の末次慎吾選手、続いて北海道出身の高平慎士選手、そしてアンカーを務めたのは兵庫県出身の朝原信春選手でした。たくさんの名勝負が生まれた北京オリンピック。今回日本は金9個、銀6個、銅10個の合わせて25個のメダルを獲得しました。選手たちの不屈の精神と熱い思いが込められたメダルは、いつまでも私たちの心に輝きと希望を届けてくれます。列島だよりをお送りしました。続いて 拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。先週から日本政府の国内における取り組みをご紹介しています。2回目の今週は拉致被害者横田めぐみさんに関連した DNA 鑑定を中心にご説明します。拉致被害者の横田めぐみさんをめぐる関係者の DNA 鑑定が行われたそうですが、どのようなものだったのでしょうか。日本政府は2006年4月、北朝鮮による日本人拉致事案の真相究明の一環として、横田めぐみさんの夫の可能性があるとの報道がなされていた韓国人拉致被害者のご家族の協力を得て、DNA 検査を実施しました。この検査は、韓国人拉致被害者のご家族と、横田めぐみさんの娘であるキム・ヘギョンさんの DNA 型を比較し、両者の間の血縁関係の存在について確認するため行われたものです。その結果、キム・ヘギョンさんと韓国人拉致被害者のキム・ヨンナムさんの間に血縁関係が存在する可能性が高いとの結果が報告され、キム・ヨンナムさんが横田めぐみさんの元夫である可能性が高いことが判明しました。横田めぐみさんの遺骨とされたものの DNA 鑑定はどのようなものだったのでしょうか。2004年11月、横田めぐみさんの元夫から、元夫が保管していためぐみさんの遺骨とされるものが日本側に手渡されました。これら遺骨について、日本の刑事訴訟法等の法令に基づく厳格な手続きに従って鑑定が行われた結果、めぐみさん本人のものとは異なる DNA が検出されたとの鑑定結果を得ています。なお元夫は、めぐみさんの死の3年後に村人と共に無断で病院の裏山から遺体を掘り起こして持ち帰り、火葬した上保管してきたと述べています。しかしながら、すでに再婚していた元夫がめぐみさんの死の3年後に病院の裏山で村人と遺体を掘り起こし火葬し遺骨を保管していたという説明はあまりに不自然であると言わざるを得ません。日本政府はめぐみさんを含む拉致被害者全員が生存しているとの前提に立ち、拉致問題の解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国を強く求めています。以上、横田めぐみさんに関連した DNA 鑑定を中心にご説明しました。来週も日本政府の国内における取り組みについてご紹介します。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、松木薫さんのご家族からのメッセージです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それでは松木薫さんのお姉さん、斉藤文夫さんからのメッセージをお聞きください。
薫、北朝鮮のどこにいるのですか？元気ですか？病気はしていませんか？文姉ちゃんですよ。母スナヨは病室で、カオルに会いたい会いたいと言ってあなたの写真を手で撫でながら、カオルもう勉強しなくていいから早く帰ってきなさい、待ってますからと言っては涙を流しています。またカオルの学生時代の写真を見てニコッと笑って、写真にチューチューとしてかわいいねと言って私に写真を見せます。カオルも日本を忘れてはいないと思いますが、辛いでしょう。富士山でバイトをしている写真を部屋に飾って、 カオルのことを考えています。小さい時あなたをおんぶしてご飯を食べさせたり、お風呂に兄弟一緒に入れたりしたことを思い出しては涙しています。カオルとは年齢が8つ離れていますので、大人になった姉ちゃんとはあまり会う時間がありませんでしたね。家族、親戚はカオルの帰りを待っています。絶対再会できると信じています。カオルは強い子ですから、日本に帰れる日が来るまで体を大事にしてください。きっと助けますから、母スネを待っているということを忘れないで頑張ってください。会える日まで姉ちゃんも頑張ります。日本では家族会というのがありまして、海姉ちゃんも救出活動をしています。日本政府も拉致対策本部を立ち上げてくださり、カオルに姉ちゃんの声を届けることができました。聞いていますか？夢の中でもいいです。姉ちゃん聞いていますよと声をかけてください。待っています。また母ちゃんに帰るまで元気でいて待っていてくださいと祈ってください。母スナヨもカオルに、はい待っていますよと言ってくれると思います。母スナヨはカオルが帰ってくる日は病院の玄関でお帰りなさいと言って、カオルの帰国を出迎えると言っています。毎日練習しています。早く会いたいですね。カオルもう少しですから頑張りましょう。帰ってきたら母が作れなくなったところてん、姉ちゃんが作りますからね。最後になりましたが、カオルと一日でも早く会える日を楽しみにしています。
松木カオルさん、お聞きいただけましたでしょうか。お姉さんの斉藤文夫さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは拉致被害者石岡徹さんのお兄さん明さんからのリクエストで、バッハ作曲の平均律クラビーヤ曲集第1巻第24番ロタン調です。1968年から1974年まで NHK FM 放送で日曜の朝に放送していた名演奏家の時間のテーマ曲で、石岡さんはご兄弟でこの番組を聴いていらしたそうです。この曲をぜひ徹さんに聴かせてあげたいとリクエストをいただきました。それではバッハ作曲で平均律クラビーヤ曲集第1巻第24番ロタン調をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。バッハ作曲で平均律クラビーヤ曲集第1巻第24番ロタン調をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数11,775kHz、 夜1時からは周波数9,780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数11,690kHz で、夜2時からは周波数9,820kHz で放送しています。また夜10時33分からも周波数9,585kHz で、月曜、水曜、金曜、日曜は日本語番組、火曜、木曜、土曜は朝鮮語番組をお届けしています。それではまたお会いいたしましょう。